藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろん、メンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は110回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
それでは早速本日の質問に入っていきたいと思います。本日はですね、50代の男性の方からご質問いただいています。私は5年前に会社を設立し、その後は休みも正月以外ほとんど取らず一心不乱に仕事をしてきました。仕事から出張が非常に多く、月の半分くらいは出張しています。で、40代まではそうした激務にも耐えられたのですが、50代も半ばを過ぎるとなかなか疲れが取れず困っております。加藤さんも全国あちこち飛び回っておられるかと思いますが、何か健康維持の秘訣といいますか、心がけていらっしゃることがあるのでしょうか。もし加藤さんが心がけていらっしゃることがあれば、よろしければ教えていただくと大変ありがたいと思います。よろしくお願いします、というご質問です。
はい、健康法ですね。
はい、
そうですね。まあ、私自身は、
はい、
おっしゃる通りこう飛び回っていて、
はい、
結構ですね、夏場夏場ってやっぱきついじゃないですか、
うん、
出張の連続だとかコンサルティングってね、いろいろやっていって、
まあ暑いと確かにきついですよね。
疲れがピークに溜まっていって、うん、だいたいですね、
はい、
9月とか10月に疲れが一気に出て、
はい、
ダウンしてたんですね。
あ、そうなんですか。
はい、もうだいぶ以前ですよ。
夏場に疲れが出て、
そうです、
秋口に、
はい、
あ、ちょっと寝込むとか。
そうです。もともと弱いって、今でも強いと思ってませんけども、
はい、
気管支系と
あと、
胃腸系、
うん、
要は消化とかね、
うんうん、
そこら辺が、まあ、自分のなんかあるじゃないですか、体質というか、
も
ともと小さい時からっていうか、はい、まあ、体質というか、弱点だったんですね。なんでその気管支系だと、
うん、
まずは扁桃腺が腫れました
よ、うん、
なんですぐ扁桃、疲れが出ると熱が出て、
はい、
寝込んだりっていうことが多かったということと、
はい、
胃腸系、消化吸収系なのですぐ慢性的なその胃炎っていうんですかね、
うん、
まあ、そういうものがありました。
あ、
それ、まあ、過去形なんですけど、まあ、今でもそういうのはまあ多少はあるんですけども、
はい、
じゃあそれで何をやったかっていうと、
はい、
もう、ね、コンサル業って僕倒れたら売り上げゼロじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、非常にリスクの高い、
はい、
そういうのも分かっていたので、あ、これは健康に関して投資しておかないとやばいなと思ったんですよね。
うん、
なんで、ね、前々回ぐらいもちょっとお話ししましたけど、一つは居合っていうのをやってます。
はい、
あれはもちろん
やっぱり健康っていうこともあるんですか。うん、
ありますね。
は
あ、なぜならば、なぜそれが言えるかっていうと、元気なおじいちゃん、はい、おばあちゃんがいっぱいだから、
は
い、居合や
ってる、居合やってらっしゃる、結構そういうご年配の方も多い
いますね。
ああ、そうですか。
ちなみにうちの館長というか師匠は92歳で現役の会社の社長ですから。
92歳ですか。
はい、
社長なんですか。現役で社長やってる。
もういやいやって40年ぐらいになりますけど、一回も休んだことないです、会社も。
92歳で、
はい、
まだ会長じゃなくて社長なんですか。
社長です、現役です。
それすごいですね。はい、
ほう、じゃあなんで居合が健康にいいかっていうふうにちょっと私なりも分析したんですけど、
はい、
まずね、やっぱり足腰。
あー、なるほど。
老いはね、足腰から来るんですよ、
うんうん、
だからやっぱり居合っていうのはすごい激、うん、激なんていうの、すごいきつい運動ではないけど、適度に座ったりだとか、はい、
うん、
足腰を鍛えるのにいいんですね。
うん、
無理はしてないんですよ。
あ、
かといってめちゃくちゃ楽なわけでもない。
まあ、イメージで言うと近いかも分かんないですが、 太極拳とかとちょっと似てるところがあるんですかね。なんか太極拳ってあんまりハードなイメージじゃないんですけど、ね、やっぱりあの足腰を使うというか、
そうですね、そういったイメージかもしれませんね、うん、
まあ、剣道なんか結構こうハードなイメージがありますけど、うん、そういうハードではないけれども、やっぱり適度なそういう足腰とか非常に使うんで、そういう、まあ、
まあ私も専門家じゃないから、はい、まあ詳しくは分かりませんということで、まあ、素人のざれ言だと思ってもらってもいいんですけど、はい、私の認識では、はい、そのあんまりね、すごいなんていうかね、あの活性酸素を生むね、ああいうなんていうんですかね、ハードな運動っていうのはね、はい、実は良くないみたいですね、うん、体にはね、私の知識では、ね、
なので、はい、そういう合いなんかだと年配の方でも続けられる、
そうですそうです、だ無理はあんまりしてないってことですね。あ、適度に。
その館長さんはすごいですね。
いや、そういう人がいっぱいいますから。
あ、他にも、
がんにもなってないし、うん、だからやっぱりその適度な運動とか居合っていうのは健康にいいんだろうなっていうのが一つです。
92歳で現役社長はなかなかすごいですね、
うん、もう一つその私の胃腸系の弱点で、
はい、
ストレスとすごく綿密に関連してますよね。やっぱストレスっていうのは病気の一つのね、病気を誘発するような原因の一つなので、 そうですね、
はい、
それもいい、居合は。
あ、そうなんですか、
はい、
うん、これ体を動かすからいいんですかね。
具体的には、はい、あの無心になれるものを皆さん持っとくといいんですよ。無心っていうのは、
うん、
分かりやすく言うと、あの左脳で考えない、右脳で無心にこうなって、例えば刀振ってる時無心になってるわけですよ。現代人は左脳でいろいろ考えすぎちゃって、
はい、
それがストレスの原因なので、右脳モードになれるも、言い換えると右脳モードになれる適度な運動がいいよってことです。
なるほど
ですね。刀振ってる時は無心になってますから。
まあ、そういうこう動きが伴うとなかなか考えながらそれできないですもんね。
それをね実際試したことがあって、
はい、
たまたまあの1ヶ月間ぐらいね、まあ週1回毎週日曜日の稽古してるんですけど、
はい、
たまたま4回ぐらいね、
はい、
まあ、忙しくて行けなかった時あったんですよ、すごいイライラしましたからね。
あ、そうですか、う
ん、ストレスをやっぱ感じたんですよね。適度な運動、まあ、適度な運動がストレスにいいっていうのはなんとなく皆さんも体感したことあると思うんですけど、うん、そうです
ね、
はい、無心になれるもの、
うん、
多分マラソンランナーとかも無心になれるからいいと思うんですけど、マラソンはちょっときついんじゃないかなっていう、健康面っていうことに関してですよ、
まあ、最近確かにマラソンというかジョギングをねする人が多いですから、
ウォーキングはいいでしょうね。
なるほどですね、
はい、それがあります、
はい、
でもう一つは、
はい、
これをね、よく怪しいって思われるかもしれません、気候っていうのをやってまして、
は
い、
あ、気候ですか。
気候ってね、はい、分かりますかね皆さんね。それこそ太極拳の太極拳っていうのは気候の流派なんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんです。だから気候っていうのは、
はい、
ちょっと誤解を解いておきますと、なんかね、日本の受け入れられ方っていうのはね、
はい、
なんかね、こうやってえいってやってなんかね、わーって投げられたりだとか、
ああ
いうのじゃないですから、
うん、
健康養生法としての気候っていうのが具体的には医療気候と言いますけども、
はい、
中国ではもう医療行為として認められてるんですよ。
あ、中国で気候が医療行為なんですね。
医療行為です。
あ、なるほど。
だそっちの方の気候をたまたまご縁があって、うん、
はい、
まあ、その方を師匠にして健康養生法ということでやらさせてもらってますけども、
はい、
もう5年ぐらいになりますかね。
あ、もう5年ぐらい
気候
やってらっしゃ
います。
はい、
それから、ほとんど風邪ひかなくなりましたね。
あ、
それから一応
前は加藤さんに言われて、こう気管支が弱かったので結構風邪ひかれてたんですか。
さっきの扁桃腺が腫れてたから、
はい、
それも一切なくなりましたね。
あ、前はもう年に数度ぐらいこう腫れたりとかあったんですか。
ありました。まあ、疲れが出たシグナルだなと思ってたんですけど、うんうん、付き合ってたんですけど、
はい、
それがでなくなりましたね。だからバテなくなった、熱も出なくなった、風邪もほとんど引けない。病院に行ったことないですよここ最近。
あ、
薬もほとんどの、まあ、一切飲んでないですね。
うん、
ちょっとアレルギー系でどうしても出ちゃったりとかするときに時たま飲んだりすることもありますけども、ほとんど。
だから前よりもその年を取ってるのにもかかわらず逆にその寝込んだり、
そうです、
風邪をひいたりすることがなくなったと。
そうです、はい、 じゃあ木のちょっと話だけど、まあ居合も本当は木とか結構関係してくるので。
そうなんですね。
何全てやるものに全て木ってね、
はい、
なんかみんな分かったような分かってないようなものじゃないですか。
そうですね。
木って書いた字っていっぱいありますよね。
あります。
息とかね、
ははは
ね、
うん、
それこそ殺気とか元気とかね、
うん、
日本語で木を含んだ言葉ってめちゃくちゃありますよ。でも分からないような、あるようなないような、
うん、
でも一番分かりやすい例が、
はい、
我々は木はあの生体エネルギーみたいなイメージしてもらったらいいと思うんですけど、エネルギーだと思ってもらって、うん、
は
あ、亡くなった方見たらどうですか、木ありますか。
まあこれない
ですよね。ないですよね。あれが木がない状態ですよ。
うん、
だから中国医学っていうか中国の医学の考え方では木が巡っていて、
うん、
あの経絡っていうところが通って通り道なんですよ、木の、
うん、
そこはたまるところは壺って言われて。
ああそうなんですね。
壺、
まあ、確かにあのそれ木かどうかあれですけど、あのなんか誰かにこう見られてたりするとなんかそのまさに気配を感じたり、
気配ね、そうそう
っていうことがありますけど、
あります。
まあ、ああいうのもまあ木っていうことになるわけですね。
そうなんです。それは具体的には気候法を鍛錬していく、
はい、
詳しくはもう省きますけども、
はい、
簡単に言うと気候を鍛錬するっていうのは、
はい、
外気内収と言いまして、
はい、
外にある気を内側に収めるっていうふうに書くんですけど、
はい、
要するに自然界に、まあ、あの木がいっぱいあって、
あはは、
例えば伊勢神宮行ったらすごいいい木があるじゃないですか。
そういうの言いますよね。ここ非常にこう気がいいスポットだみたいな。
そうそうそう、はい、あれを、まあ体の内側に取り組むっていう、まあ、鍛錬方法がありまして、それを外気内収って言うんですけど、で医療行為に使う場合は内気外発といって、
はいはい、
内側にある気を人にこうやって当てて治療するんですね。
ああこういうあの手当てをしたりされますけど、
はい、そうです、そうです。
ああいうのを、
そうです。
なるほど、
はい。まあ、それはあのさっきも申し上げた通り中国では医療行為として、認められてますから、気功師っていう人がいるんですね。気功をするあの師って書いて。
ああで日本で言うとそれがあのお医者さんみたいな、
そうです
感じになる
んです、ね、そういう、まあ、因があるんですよ。
はあ、
はい、
まあ、日本だとそういう、まあ、特に生態とかでありますけども、
まあそうですね、
ああいうのが中国では医療行為として認められてる。
まあ、ああいう生態の人たちだとか、うん、おそらくですけどマッサージ系の人たちとかでも必ずすごい人っていうのは、手から気出してますよ。
あマッサージ系
でもゴッドハンドって言われるような人たちは。
そうなんですね、
うん、実際私は岡山のねとある方にね知り合いでいらっしゃいまして、
はい、
その人が手やるとやっぱり温かくなるんですって。
うん、
でそれを気は出しているので、さっきの話だと内気外発って言って気を出して治療してるようなもんなんですよ。
うん、
まあ、ちょっとそれは話が長くなるので置いときますけど、
はい、
要はそういう内気外発とかするために、外気内収をして、
はい、
ここが皆さんにすごく重要なポイントなんですけども、
はい、
全ての病気の原因は、まあ、中国医学で考えられているのはやっぱり冷えなんですよ。
ああ、気候も冷えと関係が、
冷やさないためにやるわけ、
はい、あそうなんですね、うん、
具体的には体温は 36.5 度以上にはしましょうと、はい、で癌っていうのは冷えの病気と言われてるんですよね。
うん、はい、
で冷えがあると何が起こるかっていうと、そこは滞りが起こってると考えます。
うん、
さっきの経絡だとか気の流れが滞ってる。
まあ、確かにあの分かりやすく言うとこう肩こりなんかですと、
うん、
そこのこう血流が良ければ、
うん、
まああんまり肩こりになりにくいでしょうしね。
はい、ではい、それをおけつって言いますけど、はい、おけつって言うんですけども、
はい、
中国医学だとそれが滞りなんですね。いろんな滞りがどんどんどんどん、年月を、20年30年経って、
はい、
その時は良性なんですけど、
はい、
がんになっていくというふうに考えられてるんですよ。
まあ、確かにあの体温の低い部位がその人で体温の低い部位ががんになるとか言われてますもんね。
はい、なんで私の師匠の、
はい、
まあ、その師匠なんですけど門下生が数百人って、まあ、中国の方ならしいんですけど、
はい、
僕はお会いしたことないんですけど師匠の師匠なんで、はい、
あ師匠の師匠、
日本で、まあ、はい、気功の活動されて、
はい、
200人ぐらい門下生がいらっしゃると思うんですけども、
はい、
がん患者はほとんどいないですよ。
うん、
高年齢なんですよみんな気功やる方は、うん、80歳とか90歳、今2人に1人があ の、うん、なりますよねがんに、はい、だから冷えないから、 体を温めて循環余剰と言います。循環を常にごとしって書くんですけど、
はい、
循環余剰と書いて、要は滞りをなくすために気功で鍛錬するんですね。
じゃあ、加藤さんの場合健康法として居合と気功をやっていらっしゃると、うん、でなんかその気功をもしやる場合にですね、こう簡単に自分でできることとかありますか？家で
気功ですか、ちょっとやっぱ指導者さんがいないとなかなか難しいけど、一番わかりやすいのは寒風摩擦が近いかな。まあ、具体的には気候の僕らが指導する場合だったらこうやって体を全身を叩くんですよ。
叩くんです
か？要するに気の流れを良くしてるんですけど、そうすると体がポカポカ暖かくなるんですね。
あ、そうなんですか。
なんかそれに近いのを今考えてみたら寒風摩擦、
うんうん、
寒風のとこでやっていいかとちょっと 僕も分かりかねるんですが、
はい、
なんかそういう全身滞りなく、
うん、
気の流れを良くするっていうのが大事。
なるほどですね。で、まあ、加藤さんの場合で言うと、まあ、この気功は、まあ、おすすめだということですね。
まあいいと思いますけどね、まあ、ただね、私がいいと思ってるだけで皆さんがどうか分かりませんが、もう一つだけポイントを言っておくと、
はい、
その気功で、
はい、
先ほど気配っておっしゃいましたけど、中国医学では、
はい、
液っていう気功をやって、
はい、
取り込んだ気っていうのが、まあ、皆さんもやってるんですよ、
はい、
それが液っていう、まあ、近衛兵ってあるじゃないですか、
はい、
あの A ね、
はい、
陽人弁の A、
はい、
液っていうのがあって、
はい、
それが具体的にはこう人のこうバリアみたいにね、
はい、
数センチ膜みたいになってるんですよ。
へ
ー、人を覆ってるの、
はい、
でそれがまあ気功をやると強くなるので、外部からのウイルスとか、
はい、
そういったものが侵入しにくくなると言われてます。で、内側の気は栄気と言いまして、
はい、
栄える気っていうのがこれも内側で作るんですけど、はい、肺が作っていくんですけど、栄気を養うっていうでしょ。栄える気って。で、栄気を養っていくと体を養生していくので、いろいろ体に重要な器官だとか、それこそ皮とか肉だとか筋肉だとか、骨髄とかそういったものを作っていくって言われてるんですね。
なるほど。
だから気功法ってその栄気とか液っていうのをこう強くしていく、
はい、
それによって、滞りをなくしていって、体をまずは健康にしていくっていう健康法なんですね。太極拳もその一つです、
うん、あ、そうなんですね、はい、だからまあ体を温めるっていうことが非常に重要だということ
ですね。重要ですね。ものすごく重要です、うん、それは本でも出てますよね、はい、ベストセラーとかでね、
最近非常に注目されるようになってますね、
西洋科学的には、はい、西洋医学的には、ね、体温を温めることで要は免疫力が上がるっていうふうに言うじゃないですか、うん、
はい、
だから多分免疫力が上がってるんだと思いますけど、
なるほど、
言い換えると現代人は免疫機能が落ちてると、
はい、
もっと自然治癒力とか人間本来の強さはあったと思うんですけど、文明が発達して冷暖房とかにね頼ってたりだとか、いろんなさっき言ったストレスだとかそういったものにこうなんていうのかな、慣れちゃってるから本来の強さが出てないと言えると思いますけどね。なるほどですね、はい、
はい、もしご興味があれば一度その気候の、体験というかされてもいいんじゃないかなと思います。
あ、そうですね、一応こういったものもやってますね、はい、まあ、よければ
これは加藤さんの先生のビズ機構
で、ね、師匠がね、はい、やってまして、まあ、ビジネスパーソン向けにちょっとね、
はい、
健康がなんていうのかな、肩こりだとか、まあ、いろんな問題抱えてるじゃないですか。もともと私の師匠 JAL のパイロットだったんですよ、
はい、
でその JAL のパイロットでその職員さんの人たちにも結構ねなんかやってあげてたみたいなんですけども、まあ、たまたまその師匠の師匠にお会いして、
はい、
すごい普通だとなんかね、少林寺ってよく戦う方の少林寺憲、
はい、
憲法ではなくて少林寺ってあるじゃないですか、ジャッキーチェンだとかね、はい、まあそこに出家しないと本当はね習えないような、すごい中国の宝みたいなね、そんな医療機構なんですけど、それをたまたま縁があって伝承されたんですよ。 でその方から私も習ってるんですけども、はい、その方
今、うん、東京と名古屋でやってらっしゃる、
あとバンコクでやってみたんですね。
まあもしこの方がこうどちらにお住まいか分かりませんけれども、
東京の方ですね。
ご質問いただいた方がどちらか分かんないですけども、あ、ね、はい、まあ、もし東京か名古屋でこう行くことができるということであれば一度行かれてもいいんじゃないかなと思います。ホームページもありますね、ビズキコ bizkiko.com ですね、ビズキコで検索いただくとホームページご覧いただければと思います。
はい、
では加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。